で、ちょっとこれもキーワードだと思うんですけど、電子ピアノ。まあ、先生の生徒様には電子ピアノで自宅で弾いてらっしゃる方いらっしゃらないかもしれないんですけども、まあ、これをお聞きの先生方のね、生徒さん
そう
に
な
は、
ん
やっ
で
ぱ
す
り
よ。
電子ピアノが多いということもあって、この場合どうすればいいのかなという。
そうですね。あ、ここにあった。電子ピアノの場合、これカレンダーなんですけど、
今です
カ
ね、
レンダー。
古いカレンダーの裏が、
2007年。
裏の白紙の部 分に。
ここに、こういう、例えばラの音で、
今矢印が書いてますけど。
深くて速い。それから、ゆっくりで深い。それから、速くて浅い。ゆっくりで浅い。ウルトラ浅いみたいな。こういうタッチが電子ピアノではあまりできないんですよ
できないことを説明する。
そうすると、その電子ピアノではできない、その、なんて言うんだろう、この音色の変化が普通のピアノではできるけど、電子ピアノではちょっと難しいですよっていうことを言いますね。で、そういう音色の作り方でなく、いろいろこう楽しめることは電子ピアノではできるので、そういう方にはそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、私はこれを使ってピアノの方
やっぱりアコースティックがいいという
そうで
ご
す
説
ね、
明では
こ
す
れ
よ
でや
ね。
ってます
これもやっぱり保護者の方向けにも
ね。
されている。
そうすると、であとはグランドピアノにするかアップライトにするかっていう時も、そのこれを使って、もうとにかく、なんだろう、全然違いますよっていうことはお話ししてますね。
なるほ
こ
ど。
の深さ、スピード、それから、なんだろう、音色の変化っていうのは、そのアップライトじゃちょっと難しいですっていうことは言ってますね。
なるほど。やっぱ電子ピアノでは限界があると先生も思われますか？
思います。
生徒様の成長にも、
そう
やっ
で
ぱ
す
り、
ね。
同じようにはやっぱり難
難
しいで
しいです す
よね。
ね。
なんか、コンクールをもう電子ピアノで弾いてる子を入賞させるみたいなお話もあったりもするんですけど、やっぱり限界は
そうですね。
あ
小
り
さ
ま
い
す
子
か？
はできるかもしれないですけど、でも小さいからこそ、こういうピアノでやっぱり、電子じゃないので、やらせてあげたいですけどね。
なるほど。